愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは経営情報分析室の畑啓二准教授です。畑先生が立ち上げたリーダーズスクールについてのお話などをお伺いします。
前回は先生、バブルの頃でしょうか、学生たちになんだかこうリーダーシップを取ろうという気配がなくなったというような、
そうですね、
お話を伺ったんですけれども、実際にはどういったところで感じられましたか？
自分からですね、キャプテンになろうとかですね、ゼミの幹事になろうとかいう、そういう雰囲気がみんなから感じられなくなって、むしろですね、自分がやりたくないから、最もふさわしくない人にそれを押し付けようというような感じになりましたね。我々の頃、例えば子供の頃だったら学級委員になるっていうのはすごく誇りになってたんですけども、その頃の学生、今もそうなのかもしれないけど、むしろ嫌だなと思っちゃうみたいなところがありますね。それぞれの、人生の豊かさがですね、みんながどうかということよりも自分がどうかとなったときに、
なるほど、
やっぱ自分の負担と、やっぱり時間と、そういったものとかをですね、こう比較していったときに、引き受けない方が自分がゆったり生きれるなとかですね、楽に生きれるなっていうふうになってきたんじゃないですかね。
そういったことも含めて先生、その教育というものに興味を持ち出したっていうのは、大学時代っていうのがすごく大きなキーポイントになってるんじゃないかなと思うんですけれども、先生、どういった大学時代をお過ごしになったんですか？
そうですね、僕はもともとスポーツでですね、大学に行こうと思ってたのが、怪我でですね、ちょっと断念せざるを得なくなって、それで最初の2年間は通信教育を受けながら専門学校に通いましたので、本当に大学に行ったのは大学3年4年の2年間だったんですよね。でその時にその自分の、もう一回サッカー部に入るんですけれども、そこでは大学に所属している監督とかコーチがいませんでしたから、初めてですね、自分たちでやらなくちゃいけないという環境に立ったんですよね。でそういう中でクラブ活動をやるということがどういう意味があるんだろうとかですね、思いながら入ったんですけれども、非常に有意義で、自分たちで目標を掲げてそれに向かって頑張るという楽しさというかですね、もちろんその指導者がいない寂しさもあったんですけどね、悔しさとかも、だけれども今までに味わったことない、唯一指導者がいないですね、2年間だったですね。監督さんおられたんですけど、実際にサッカーを教えるっていうことはなかったのでですね、自分らでどうやってやっていこうかという楽しみはありましたね。
もう先週お聞きしましたけれども、先生、サッカーの強豪校で、もう全国大会に行くのは、言ってみれば当然ぐらいの、
そうですね、
で全国大会でどうやって勝つかぐらいのことまで考えていたところから、急にその目標をどう置けばいいのかというような状況に置かれて、自分たちでその目標を決めていくとか、
そうですね、
これはまた180度違う。
そうなんですよ。だから場合によってはですね、もう負けるのが分かってるような試合もありましたので、1点取ろうとかですね。だけれども、自分がその強豪校にいるときは、そういう10対1とかの試合があるわけですね。私たちが勝つ試合が。
10ですよね。
だけど、1点取ったときにみんな抱き合って喜んでるわけですよ。理解できなかったんですよね。だけど自分がその立場になったときに、僕が1点取ったときに、その4回生の先輩がですね、僕は3回生のときに泣いてるんですよね。で、自分が在籍してる期間に、その九州で一番強いチームから1点取るなんてことはありえないと思ってたというわけですよね。
4回生の先輩は。
で、4対1で負けるんですけど、もう泣いてるし、終わったらもう大宴会なわけですよ。と思ったですね、その目標を叶えるということが大切なんであって、それが世界一、日本一、その県で1とかじゃなくて、自分の限界を超えるということが大事なことであって、それをそのサポートしていくのが教育とか指導なんじゃないかなと思ってですね。
大学院での研究テーマ、教育学、中でも学校改革について
専門の、言葉で言うとですね、教育経営学というんですけれども、学校をどう改善していくか、 大学をどう改善していくかということですね、はい、でそうなってくると、まあ、いろんな角度から物事を捉えないと、お金の面だけ良くなればいいのか、うん、教育の面だけ、地域貢献の面だけ、研究の面だけっていうわけにはいかないんですよね。さまざまな角度からやっぱり改善点を見つけ出して実際に変えていくっていうことが、まあ、僕の専門領域なんですけどね、うん、
でも愛媛大学の場合はこんなことをやってみたいと、
はい、
例えば先生が企画を出した場合、
はい、
やってみろっていうのが割とこうやってみろ気質というんでしょうか。
うん、これもびっくりしましたね。だから私は私学の方がですね、
はい、
スピーディーだと思ってたんですよ。愛媛大学に来てもそれが覆されて、もう前任大学に比べると10倍ぐらい早いんですよね。ですからやはりそこは学長以下ですね、上層部の方々のリーダーシップがきちんと確立されている証拠なんですよね。もう本当に感心します。これは多分国立大学の中でも愛媛大学は特別に早いと思います、決断がですね。
先生が立ち上げられました愛媛大学のリーダーズスクール、
はい、
これも第1期生 のスクールは終わってるんですけれども、これからまた第2期生を募集が始まっているそうですが、
はい、
そうですね、このリーダーズスクールというのは具体的にはどういった、
在学中、はい、また社会人になってから、うん、そしてそれぞれが地域の中に入り込んで、そしてまた家族とかですね、そういった中でみんながですね、一人一人みんながリーダーシップを発揮しないといけないと思うんですけれども、そのお手伝いをですね、
はい、
大学教育の中でやってる大学がさああるんだろうかと言った時に、まあ、経営学の面からはあるんですけれども、はい、人格形成の面からのですねリーダー教育を大学が行ってるとこなくてですね、
うん、
じゃあ大学が行わないならどこがやるんだろうとずっと思ってたんですけど、まあ長い人生、
はい、
まあ、退職するまでにこういう取り組みができたらいいなっていうのをですね思っててですね、一緒にやってる教員とですね、
はい、
2人でこういうことやりたいねっていう話してたんですよ、
はい、
でそれをですねやはり上層部に話しましたところ、もうその場でですねやれよと、もう驚きましたね。ですからびっくりしましたね。これはもう一つの例なんですけど、
はい、
もうその他にもそういうお話をですね、
うん、
私たちがこう提案するといくつも実現してますね、は
あ、でもこ のリーダーズスクールというのはその文部科学省が新たな社会的ニーズに対応する学生支援プログラムというのにも採択されて、
はい、そうですね、
なんと4年間でおよそ9000万円が文部科学省から、
はい、そうですね、多分やってみろよっていう感じじゃないですかね、
はい、手垢がついたような提案だとなかなかそういったことはあれかもしれません。まずやってみろと、
はあ、そうだと思います。特にこれまで日本の大学はですね、
はい、
いわゆる困ってる学生ですね、
うん、
お金に困ってる、あと身体的精神的に困ってる、
はい、
学力的に困ってる学生に対してのですね学生支援を中心に行ってきたんですよね、
はい、
そのためにですねどちらかというと大学の中で、出来のいい学生に対してはですね支援をしてなかったんですよね。よく考えてみたらそうだなと思われると思うんですけど、
はい、
だから私たちはちょっとその出来のいい学生をもっといい学生にしようかなと、
はい、
そうすることによってその他の学生たちをその学生たちが引っ張ってってくれないかなと、
うん、
そういうことができるんじゃないかなと思ったんですよ、
ええ、
もう教職員もですね一生懸命学生指導してるんですけれども、もう手一杯なところがあってですね、
ええ、
学生同士でもっとそれをできるようになればですねさらなるその学生支援アップがですねできるんじゃないかなっていうのが僕らの気持ちの中に入ってるんですけどね。
もうリーダーズスクールは少数精鋭といいますか、
はい、
20人くらいで具体的にはそのどういった授業というんでしょうか、時間を過ごすんですか。
そうですね、簡単なですね、
はい、
自己分析とかリーダーのスタイルのですね、はい、自分がどれに当てはまるかとかですね。
リーダーって言ったら俺がじゃないんですか。
いや違いますね。
あ、違うんですか、
はい、
俺がついてこいじゃないんですか。
みんなを前面に押し出すリーダータイプもありますしね、
はい、
一緒にみんなで横並びでやろうよっていうリーダーのタイプもあってですね、
ええ、
むしろ今の世の中ではそういった方がうまくいくと 俺についてこいとかですね、カリスマのあるリーダーとか言われるのがですね、ちょっと古いタイプになってきてるんですよね。ですから、まあそういったところを理解させて、その学問的にも理解させて、そして自分がどれに当てはまるのかっていうのも理解させて、で分かったところでですね、学生一人一人にですね、自分がどういうリーダーシップの力を身につけたいかをですね、選ばせて、それについて勉強させて、そして最後にはですね、一緒に学んでる受講生たちにセミナーを講師としてやってもらうんですよね。
自分で考えて。
そうなんですよ。でそのためにその講師役になるときにどうしたらいいのかとかですね、はい、いうサポートを、まあ、我々教員がやると、でも実践はみんながやるんだぞっていうことでですね、進めてますので、学問としてだけじゃなくてですね、そのリーダーシップの実践力をですね、つけさせるように心がけてますね。
どういった学生さんが応募してくるんですか？
そうですね、まあ、先生になりたいっていう子もいますし、はい、部活の今度キャプテンになるんですとか、寮の中で自分がリーダーシップ取らないといけませんとか、ボランティア団体に属してて、そこでリーダーシップを発揮しないといけない、あとですね、吹奏楽をやってて楽団をまとめないといけないとかですね、みんな直面するですね、悩みとかですね、場があるんですよね。でそこでどうにかしたいという思いからですね、受講してますので、非常にモチベーションが高いですね。まあ、たまたま今回はですね、はい、半期で20名とかですね、まあ、来年度は30名にしようと思ってますので、まあ、年間40人から60人ってなってますけど、はい、まあ、学長とかとこう僕ら話すんですけど、まあ、学長はそんなこと言うなよと、もうみんなにリーダーシップ力つけてほしいから、またそのセンス、あと素材としての能力ですね、は愛大の学生はみんなあるはずだと、もう学長の口癖ですね、はい、だから私たちもどんどん広げていきたいなっていうのは思ってますけど、まあ、今後それがどこまでいくのか、文部科学省からですね、支援いただいている間にですね、きちんとした柱を作っていきたいなと思ってます。
先生のこれからの夢、はい、目標は何ですか？
そうですね、まあ、僕のライフワークとして思ってるのは、指導者を養成できる指導者を作りたいなと、はい、はあ、だからまあ指導者になって終わりじゃなくて、うん、次のバトンをきちんと渡せる指導者になってほしいなっていうのが僕の目標ですね、はい。
ますます愛媛大学のね、今の学生さんももちろんですけれども、卒業していく学生さんたちのこれからが楽しみになってきますね、はい、
そうですね、できればですね、はい、愛媛大学に行けば何々学の専門も習えるし、リーダーシップ力まで養成できるんだよと言われるようになりたいなとは思ってるんですけど、できるかどうか分かりませんけど、まあ、それに向かっては努力してみます、はいはい、
私も今回はいろんなことを勉強させていただきました。どうも2週にわたりましてありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院理工学研究科の小林伸也教授です。お楽しみに。